こんばんは、蒼天のソーラーの中島ゆうきです。お久しぶりです。
先生こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
いや、なんだかこうあれですね、コミックスが出るたびにその恒例の出演、恒例で出演させてもらっているような感じになってしまいましたけどそういう4回目の出演になってしまいました
ありがとうございます、本当に、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、もうあれですね、ちょっと原稿もこう忙しい中、
うん、
こうあれです、やることが多くてですね、コミックスの準備をしてみたりだとか、あの次に出すという舞台の人を選んでみたりだとか、はい、こうバタバタしておりましてすいません、なんかちょっとこちらの心の準備ができていなかったせいか。
いやいやいやいや、ただでさえですね先生、2月ってカレンダー上日が少ないじゃないですか、うん、
そうですね。
私も先生に、これは豆さんからね、13巻が出るよっていう話も聞こえてきてですね、これは先生に声かけなと思った矢先に先生から声かかったっていうね。ありがたいお話でございます。でも実際ちょっとタイミング難しかったですよ。本当に2月は少ないし、でも先生の原稿は忙しいし、おそらくは募集を締め切りしたあれのね、
いや、もう言っちゃいましたけどね、舞台って、
うん、そんなのが、選考とか、もう本当にお忙しくしてるんじゃないかなと思っておったんで、
そうですね、選考も大体こう、もうほぼ、まあ、終わったというか、今ちょっといろいろ調節中な感じなんですけど、おおむね、ほぼ終わりかけな感じですね。
ああ、なるほど。
で、もうこれを、放送するときにはもう出てますけど、一番新しい V ジャンプ。
はいはいはい。
あと放送するときっていうか、あれ、収録時にもう出てるか。
うん、
一番新しい V ジャンプでは、もう先行でこう、なんですかね、当選が確定してる人たちが、まあ、ぼちぼち顔出し始めてるかな、
は
い。
お
はいはいはい、はい。
先生、思ったより早く登場始めてたんですね。
あ、うん、そうなんですよね。
お
ちょっとこう。突然、うん、選手団の話が終わって、少しはこういう企画をお休みできるかなと思っていたら、うん、もう次のが始まってしまって、また、
うん、これは楽しみですわ、本当に。
あ、おしゃれカタログだ、思い出した。
はいはいはい。
もうおしゃれカタログと、まあ、にらめっこをする日々が、
ああ、なるほど。
続く感じですね、う
ん。ちょっとちなみに先生、裏話聞きたいんですけど、う
ん、はいはい。
選考のほら、応募要項っていうのを見たんです、私。選手団のね。はい、先生、あれで書けるんすか？
ああ、まあ、そうですね。まあ、最近は、写真付きで応募してくださる人が多いので、大雑把にはそれを見ながら書けるし、ちょっと大きく書くときなんかは、もう、何ですか。いちいちこう装備のディティールをチェックしながらやらなくちゃいけないんですけど、
うんうん、いやこのなんですか、おしゃれカタログのまあまあなんですか、レシピ化してやるものとか、カラーリングなんかも書きましたけども、そういうものをこう、はい、参考にされて書かれるっていうことっていうのは、やっぱさすが漫画家さんってその頭の作りが違うかなと思って。実は、
いやいや、むしろ、
うん、応募要項見てて思いましたもん、正直言うと。
いやまあ、それとあと、あれですね、写真とかがない人なんかは、うん、まあ、頑張って装備を再現して、作ったりとかすることになりますけど、最近は、スマホの、お出かけ超便利ツールで、装備の再現がすごい簡単にできるようになったので、それでだいぶ助かるようになりましたね。
はいはいはい、はい。
先生も御用達なんですね、あれね。
いや、もう御用達めちゃくちゃ助かってますね。おかげでスマホ列が減る減る。
なるほどね。つまり、先生はプレミアムってことですね、あれね。
ああ、まあそうですね。
全所属使いますね。うん。
そうですね。最新のこう募集になりますから、装備も最新のやつが多くなって、
ああ、なるほど、なるほど。
あ、収録最初に装備が、
うん、うん。
いや、増えちゃって。
いやいやいや、しかしオープニングからいろんな裏話を聞けて、とても嬉しいです、我々。
そうですね。確かに。早速熱くなっちゃって。
はい。というわけで先生、今日は、
はい、
割とドアラジ、無茶ぶり企画的な感じでしてしまいましたよ。
そうなんですか、
うん、もう今回は先生が来るのは分かっていたのでということで、実は前々からしたかったんですが、結構、なかなかね、先生が出ることをこう、できるだけ、下隠しにしたかったっていう、今までのいきさつもありましたね。なので、そこまで至らなかったので、今回はもう、堂々と私、告知をしながらですね、先生をお呼びすることができたんで、ぜひとも、我々の、もうね、楽しんで、今日のこの収録を楽しんでいきたいと思いますので、はい。
はい、それでは始めましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第220回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、まずは中島先生、こんばんは。
どうもこんばんは。
よろしくお願いします、本当に。
よろしくお願いします。また声、改めてですけど、声かけてもらってありがとうございました。
とんでもございません。はい。そして今日はサブパーソナリティですが、ドアラジ、税からですね。まずは、さすがパンタンさんことパンタンさん。
はい、パンタンです。よろしくお願いします。
はい。そして、まあ、蒼天のソーラ会といえばおなじみ、もうね、出させろというね、名乗りが出てきますので、はい。はい。豆田さん、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
今日はこのね、サブパーソナリティダブルで お送りしますわ。
豪華ですね。
はい。というわけで、ちょっとオープニングトークの最後に語りましたが、今回ですね、中島先生をお呼びして、ちょっと質問をいっぱい寄せていただきました。
はい。なんか質問攻めにされるみたいですね。
うん、もう、先生、丸裸にするという感じ。よろしくお願いします。本当に。
脱ぎます。
脱ぎますね。はい。今日は、まあ、ちょっと もしかしたら、ドアラジを最近知ったなんて方もですね、それから、蒼天のソーラー絡みで、また、今回初めて聞かれるという、ドアラジ初めて聞くなんていう人もいらっしゃるかもしれません。一応、ここで、ご紹介していきましょうね。中島、V ジャンプで、好評連載中、ドラゴンクエスト、蒼天のソーラーの、作者、中島祐樹先生です。ドアラジはですね、なんと今回4回目。
4回目なんですね。
うん。
お
ー。3回出たら、準レギュラーなんですが、
うん。
4回目なんで、もうレギュラー扱いみたいなもんですからね。
なんか、準レギュラーからレギュラーに近くありません。
実際、先生から今回、出させろという、逆にお申し出があったぐらいですから、ありがたいわ。はい。で、過去回3回をちょっとご紹介していきますね。はい。すでにね、もう実は、ポッドキャストの方では、聞くことができない100回オーバーの回が2つできておりますので、それ、ブログからですね、これ、検索して、聞いていただければと思います。150回、これ記念回でしたね。これが初登場、
ね、
初登場回ですわ、先生。
はい。
150っすよ。もう、70回も前です。
いやー、すごいなんですよ。70回以上やってるという時点で、まあ、まずすごいんですけど、そもそも。いやー。
まあ、ここには、まあ、サブパーソナリティも、それから、失礼ながら先生も含めて、ちょっと変態揃いなので、
そうですね。
はい。はい。で、2回目がですね、先生に無理無理連れてきていただきまして、第164回に、これ、11巻の発売記念でしたね、確か。
はい。
もうあの当時、先生の、修業者担当でいらっしゃいました、現 V ジャンプ副編集長ですね。
副編集長いなくなりました。
斉藤 V さんと先生をお揃いで、出させていただきましたね。
はい、
はい、これもなかなか面白かったですよ。どうですか先生、最近 V さんと会ってるんですか。
いや、 V と直接会ったりはしないんですけど、まあ、今の編集の担当のその真鍋さんとこうよく話す時なんかに、まあ、V の話題なんかも出ますね。
そうですか。もう敏腕でしょうけども、あのあれですか、なんかやっぱ部下を叱り倒すようなキャラクターになってきたんですかね。
いや、 V はそういうキャラではないと思うんですけど、
おそらくそんな感じかなとはご存じておりますけど。
いやー、でもなんかあれですね、やっぱり偉くなるとこういろんな仕事をこう広く浅く見るような感じになりますから。
ああ、なるほどね。
あ、まあ、V 向きのようなまあ、仕事ではあるかなという気はしますね。
はい。そして、3回目の登場が、東ドワラジの200回目前のタイミングでしたね、確かね。
ああ、そうです。そうです。
はい。
です
かね、195回、夏だったんですが、これもインタビューに近いような感じでね、3回目の中島先生登場会ということで、ソーラのアイディアについてお聞きするというね、会でしたわ。はい。うん。ってことは、8月、まあこれ9月に12巻の発売目前ということでね。
そうですね、
もうその、ね、コミック出るたんびに出ていただいてるという形なんで。
はい。
はい。これでございます。
いつも対話で、本当にお世話になっております。対話させていただきます。
もう一個、ちょっと、あの、本編の質問に移る前に先生、それから、豆田さんなんかもね、行かれたと思うんですけど、
はい。
先生、この間、プレイヤーイベント拝見しました。メイヤーの部屋です。
メイヤーの部屋
です、ね。ああ、そうそう、メイヤーさんの部屋ですね。
うん、
はいはい、はい、はい。
で、メイヤーの部屋もですね、まあ、あれですよ、プレイベのメイヤー、トークのケンタロスみたいな感じでね。
もう。
言われてないとは思うんですけど、趣向が違うだけで、大体やることは同じことをやってるんですけどね。
うん、まあ、そうですよね。
うん、でも、いや、すごく楽しかったです、あれ。拝見させていただいて。
はい。
いやー、ちょっと、いつものこう、豆田さんのイベントじゃないので、結構緊張しましたね。
うん。
あれはまあ、ただ、メイヤーさん、ほんと上手ですからね、聞き出し方。
上手ですね、やっぱり、進
行。実際行ってなかった人はなんか徹子の部屋をイメージしたけど、ほぼそのまんまですね。そんな感じでお願いします。
そうそんな感じ、そんな感じ。
ですが、相変わらずのトークバランスと、時間きっかり1時間で終えるっていうね、あの力量は素晴らしいと思います。
ああ、すごいですね。
で、ついでなんで、あれなんですけど、俺も出たいんです。聞いてるかしら、メイヤさん。はい。
あ、
ナンパしてください。
ぜひ、そうしたいと思います。はい。うん、いや、で、珍しく、でも、先生、プレイヤーイベントにね、呼ばれるなんつってね。ないんじゃないですか。
ああ、そうですね。あ、メイヤさんって、そもそも、マリザさんにまず連絡をして、僕となんか、なんですかね、渡りをつけてもらったというか、
うん、
ですよね。で、なんかこう、
うん、なんか誘っていいんですけど、どうしたらいいですかって言われたんで、あ、ホストになってくれれば多分返事くれますよって言ったら、本当に投げ込んだようでして、そっからなんですけど、
ほら全然俺と変わんないじゃないですか。
なんかやっぱりこう、なんかプレイヤーさんとか読者さんとか、なんかこう漫画家をこうなんかなんすかね、勘違いしてるのかもしれませんけど、なんかそういう風なイベントとかなかなか出てくれないんじゃないかなとか思ってるのかもしれませんけど、漫画って意外と結構声かけられたらひょいひょい行く人多いと思うので。いやー、
どうなんだ。
いや、しかしね、なかなかですよ、テレビに出ろって言ったら、プロフェッショナルとかああいうのに出るかもしれないですけど、ゲーム内のプレイヤーイベントに出てくれっていう依頼はね、多分先生以外ないと思うけどね。俺は。
いやいや、話したりできれば結構、なんですかね、漫画家自体は、まあ、もちろん仕事が忙しいから、その予定とかなかなか合わないっていうのは、まあ、もちろんあるとは思うんですけど、 でももう時間あったら全然そういう機会でいろんな人と話せたりするのは楽しみですし、うん、いや結構みんな遠慮してるのかなという気はしますね。
うん、いや、まあね、あの、ドワラジもそうなんですけど、やっぱり、あのね、先生のその、裏話的なものですね。を直接お伺いできるっていうのが、まあ、こういう風な機会を作っていただける。そして、あの、何度も言いますけど、先生にはもう、あの、出たがりでいただいてることが大変嬉しいです、本当に。
いやいやいや。
うん。うん。なので、今日はあの、先ほど言ったように先生、ね、丸裸にする勢いでちょっと、いただいている質問すべて、あの、ぶつけていきますので、
あ、はい。
何卒よろしくお願いします。そして、サッパーソニテのお二人、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ます
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。はい。ですね、だいたい質問が結構来てるんですけど、カテゴリー別ですね。にちょっとね、分けてみましたので、来てる順番不動にはなりますが、あ、ちょっとじゃあお便り読みながらですね、行きましょう。はい、じゃあ1通目から、行きましょう。順番にお読みしましょう。はい、1通目じゃあ、パンダさんお願いします。
はい、小豚健一さんよりいただいております。中島先生に質問です。今までで一番影響を受けた漫画、夢中になった漫画を教えてくださいといただいております。
はい、
あ、なるほど。はい、いや、なんか昔はよくあれですね、あの結城まさみ先生の機動警察パトレイバーサンデーで昔連載されてた漫画ですね。
はい、
とか、あの最近だともうあのあれですね、クロスボーンガンダムの人になってしまった長谷川雄一先生
が、はいはい、
まあ、マップスっていう、やっぱりどっちも SF でした。
はい。
その辺が結構若い頃はもう本当、一番この辺にあの影響を受けたんだろうなという作家さんなんですけど、まあ、最近は最近でも、ちょっと読む本楽しみにしているので、まあ、そうですね、たくさんあるんですけど、まあ、影響を受けたっていうと、その辺ですね、パトレイバーとマップスとかですかね。
おお、なるほどね。パトレイバーってのはしかしあれですね、まあ、ある種ロボットものじゃないですか。
はい、ロボットものですね。
ああ、そういうのがこうソーラにまた影響が出てくるところも見たいですね。
あ、なるほど、いいですね。
はい。
あ、そうか。先生、今までありますけど、確かに今回はメカ出てませんからね。今までの作歴からするとエレメントハンターとか虫マスペメカは書いてますけど、確かに今回はないですからね、そんなのあんまし、うん。
パワードスーツっぽいのに乗られてたのが一体おられませんでしたっけ？
ああ、あれ、そうですか。うん。いましたね。パワードスーツ。ですから、ラクシーのことですね。
うん、ああ、そうですね。あ、はい、本当だ。メカだな。そうですね。あの、スライムドーンとのコラボで、
はいは
い、なんかこう、いろいろやっているうちにこう書かせてもらった、いわゆる勇気ですね。うん、勇気に、勇ましい機会と書いて勇気の勇気ですね。
ああ
。あとは、そうですね、その、小学、あ、じゃ、あ、その、前に連載してたデジモンクロスウォーズは、まあデジモンというくくりではありましたけど、まあほとんど巨大ロボットみたいな感じでしたし。
あとは、前、ケンタロスさんが大好きって言ったの、レンダートレイン。
うん。
ああ、あれちょっとロボットだな。めっちゃロボですね、確かに。
なるほどね。あの、うん、そのうちドア着火に行くことをね、あの期待して。あの、
見て。うん、そうですね。ロボか、ロボ描きたいな。ロボいいな。
期待してますね。
見てみたいですね。
ウルトラなんとかとか来てくれないかな、そのうち。
はい、2問目いきましょう。
はい。
はい、じゃあ2問目は、マメさんお願いします。
はい、じゃあ、テイタンさんからいただきました。すいません、ソーラ質問コーナー、何を質問しようか皆さんみたいにいろいろ浮かぶず、前開かれたことあるかもですが、先生の女子キャラ、むちゃくちゃ可愛いのですが、先生が好きな漫画やアニメの女子キャラは誰ですか？そして可愛く描くポイントは何ですか？こだわりとかあったら教えてくださいといただきました。
はい、女性キャラクターですか？
うん。
ですね、 まあ、これもちょっと古い話になってしまいそうなんですけど、学生の頃なんかは、あれですね、格ゲー全盛期でサムライスピリッツとかが好きで、ヒロインのナコルとか、もう心のヒロインだったんですけど、
うん、
あとはですね、ですね、かつてリボンで連載されていた、姫ちゃんのリボンの、姫ちゃんのお姉さんの愛姉ちゃんとかが、子供の頃めちゃくちゃ心の広いんで、
主人公じゃねえじゃね
えか、しかも。いや、もう、青春派の、もうできたお姉さんで、いやー、可愛かったですね。こたぶて、姫ちゃんのリボンとか、わかる人います？
あ、わかりますよ。
みんなわかりますかね。
ちょっと今検索してます
。いやー、ラジオ聞いてる人どれくらいわかんのかな、これ。
いやー、最近はググルすれば大丈夫です、ね。行きますか。はい。
まあ、そうですね。いやー、姫ちゃんのリボンで、こう、愛姉ちゃんが、こう、途中というか、姫ちゃんが未来に行くというエピソードがあって、愛姉ちゃんが髪を切って登場した時なんかが結構子供の頃ショックだったんですよね。ハロー、この姫ちゃんが、みたいな。
あー、出てきました、出てきました。おう。
ふんふんふん、出てきました、出てきました。
わかりやすい青春派ですね、
すごい。めちゃくちゃ青春派でしたね。うん、完璧な、あの、青春派女の子って感じで。あ、まあ、それでちょっと古い話がそんな感じなんですけど、まあ、ちょっとなんですかね、年を取ってから、恋大きい男になってしまいまして、なんかこう、見る漫画やら、見るアニメやら、出るたんびに、まあ、あの子かわいい、あの子かわいいみたいなことを言うようになってしまったんですけど、いやー、ダメです、あ、最近だと、ですね、あのアニメの荒野の寿交代って見てらっしゃる方
が、はいはいはい、
レシプロ空戦アニメですごく歴代
の、はやぶさですね、はい、
はやぶさですね、あ、今日のオープニング、おはやぶさでもよかったな、あのラジオ聞いてる人だけが分かるネタっていう、すいません。荒野の寿飛行隊の主人公格のキリエちゃんという子が最近かわいいですね。
あ、はい、これは質問されたテイタンさんも多分バッチリ合う趣味ですよ。
あ、マジですか。そうなんだ。キリエちゃんかわいいですよね。
はい。
本というか、あのキャラとしてすごくよくできてて、
うんうん、
非常にこれからどうなっていくか楽しみなキャラクターですね。
ですね。テイタンさん、自分のキャラクターを、キリエちゃんのコスプレさせてました。
マジか、ちょっとそれ見てみたい。
本編、そっちのけでね、ドレアしたりとかしてね、いう形で。テイザーさん自体も、その、あれなんですよ。書かれるし、すごくやっぱうまいですから。
マジか、ちょっと、ぜひなんか、写真とか、ツイッターとかにもし上げていただいたら、僕多分、チェックしてるので、ちょくちょく。わー、見てみたい。
はい。でちょっとね、これに絡んで次の質問と合わせて聞きたいこともありますので、じゃあ次の質問いきます。はい、じゃあ次は私からいきます。はい、ロムプエさんより頂戴しました。ケンタロスさん、こんばんは。中島先生の質問をお願いしたいと思います。先生のドラクエ遍歴をお聞かせ願えればと思います。最初にプレイしたドラゴンクエストやナンバリングでどのドラクエをされているかなど思い出とかもあったらお聞きしたいですね、といただきました。
はい。ですね、最初にプレイしたのは、自分でプレイしたのは3からなんですけど、小学4、5年生くらいかな、もうちょっと前かもしれないですね。3なんですけど、その前から結構友達ん家に遊びに行って、こう、友達がドラクエ2をやってて、で、名前決めるときに、ゆうきって名前は女性でも大丈夫だから、ムーンブルクの王女お前ね、みたいな感じで、ムーンブルクの王女ゆうきにさせられて、お前って感じだったんですけど、でもまあそれを眺めているのがすごく面白かったりとかして、なんでまあ2から眺めてるという感じでしたね。で、3でもやり始めたら、もう全滅とかするのが怖くて、初めてこうロマリアに行くとき、イザナイ洞窟通って行くときとか、途中からもう怖くなっちゃって、友達に、モロマリアまでお前やってとか言って、僕はなんか、部屋から逃げ出して、こう、部屋の入り口から覗いて見てるみたいな、そんな小学生でやってましたね。
もう一つ、ロムペイさんに言った、ナンバリングでどのドラゴンクエストをされてるのかっていうのは、これは
そうですね、実はそんなに全部やってるわけではなくて、はい、3、4、5をやって、で、6、7、8でちょっとお休みしちゃって、で、まあ、9、10、11という感じですね。ただまあ、結構動画とかで、プレイ動画なんかでもう全部見ちゃっているので、まあ、6、7、8なんかも、基本的には全部把握はしているんですけど。
はい、はい。
先生。今、11の話、前回とかの登場いただいた時も、マメさんのツッコミにグイグイ入ってましたけど、先生、11、めちゃくちゃしたんでしょ？
あ、いや、めちゃくちゃとは言っても、今回、レベル上げってすごい楽になってましたから、一応全部99までやって、はい、あと、あれです、なんすかね。状態異常体制系の指輪をこう、
あ、
ま
あ、
全員ぐらいまではやったんですけど、まあ、あれですね、種を集めてステータスを上げていくとか、そこまではさすがにありませんでしたね。
いや、先生、聞きたいのはそこじゃないですよ。
はい、なんでしょう。
11S はやはり期待なんですか？
あ、そっちはですね、すごい期待してます。というか、ですね、
うん。
あれですね、プレステ4版のドラケン11が結構中途半端なところで、ちょっと、止まっちゃってて、いや、もう、スイッチが出たら、まあ、ちょっとそっちで、がっつりできそうなんで、非常にこう、助かって
ます。やっぱり、任天堂スイッチね、漫画家さん向けのハードなんですかね、やっぱ。
いやー、超やりやすいですね。
なるほど。
まあ、プレステ4はですね、まあ、ちょっと去年の後半とかじゃない、そうか、去年なんかは、なんすかね、まあ、モンハンワールドがゴニョゴニョみたいな感じで、ちょっと、そっちにも忙しかったりしまして、まあ、そんな感じで、まあ、スイッチ版出たらもう心置きなく、もう、なんすかね、やっぱ起動が非常にこう楽ちんなので、
うん。
うんうん、
もうあとはもうどこに行ってもこうプレイできるっていうのが大変楽ちんで、いやーもうあれですね、なんかね、緻密な立体になったマルチ屋さんあたりをめちゃくちゃ見ながらプレイする日を楽しみにしております
マルチ屋さん美味しきた、
はい、先生、今ちょうどいい振りをいただいた感じだったんですけど、実はもう実は3月これ入ってますんで、オンエア時ですね。うちの青スラ、先月までの青スラがですね、これ先生に聞いてみたいなと思って、今日ちょっと特別編で お聞きしたいなと思ってます、下は。
はい、何でしょう。
あなたの好きな、ドラゴンクエストシリーズ、キャラクターヒロインは？
そうですね。どうしよう。子供の頃は迷いなくアリーナって答えたんですけど、最近はこう趣味が広がって、ああ、みんな可愛いな、みたいな感じになってきてしまって、まあ、いかんな。そうですね。11まで入れてよかったら、
うん、入れていいですよ。
どうだろう。マルティナとベルミカどっちも、でもイレブンのあの女の子たちはみんなドラマがあって面白いですからね、うん、やば、ちょっと選べないな。
わかりました。
イレブンはですね、あれなんですよ、ネタプレとか大丈夫ですよね。ベルミカが一回こうフェードアウトする話があって、うん、その後、うん、歴史自体やり直して、ベロニカ生存ルートをもう一回できるという、すごいずるい構成になってて、
うん、
まあ、おかげで、まあ、ドラマができる、できる、もう、その、ベロニカの死を受けて、こう、セーニャが成長するようなイベントとかで、またこう、泣かせにかかるじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
で、あれとか見ると、それはセーニャ好きにならざるを得ないし、で、あんな悲しいイベントがあったと思ったら、やり直しましたなんてことになって、ずるいよって感じなんですけど、もう、
うん、
ちょ今リアルで机をバンって叩きながらこうしゃべってる。あのドラマの作りからずらいですよね、もう。
まあそうなんですけど、そこまで熱く語られるとは思わせてなかったですよ、こっちも。
すいません、ちょっとドラケ11トークになりましたね。
ちょっとこの辺は、あれなんですね、巻いていきますよ。はい。
そう。
はい。
終わらないかもしれない。
はい。 じゃあ続いてはパッタさんも、お願いします。
はい、通りすがりのプク A さんからいただいております。本誌や公式サイトでの読者参加企画でのせあすいません本誌や公式サイトでの読者参加企画での応募でこういうのがあった方が選ぶ参考にしやすいみたいな画像や文章などはありますか。正月や夏祭りのような季節ネタみたいに応募する側から提案するのもありでしょうかといただいております。
ああ、なるほど。あ、ネタを提供してもらえるのはすごく嬉しいですね。ちょっとこっちもすごい書きやすくなるので。で、ですね、こういうのがあった方が選ぶ参考にしやすいというのは、まあ、それはちょっとあえてこれがっていうのはないんですけど、まあ、強いて言うと、写真が添付してあって、なおかつ、こう、背中側から撮った写真もあると、まあ、採用率が 0.00001% ぐらい上がるかもしれないみたいな感じですかね。
なるほど、なるほど。
あの、オープニングトークでちょっと触れていただきましたけど、先生。あの、やっぱ、こういうの、その、今、先生がおっしゃったやつなんかは、先生、ゲームやってるからこそ、これ、裏側どうなってんだろうとか思っちゃうんですかね、先生、やっぱ。
あ、まあ、そうですし、実際書くときに、こう、背中書くときは、やっぱり、背中の写真があると、大変、こう、楽ちんなので。
なるほどね。
まあ、とは言って、その、あの、でも、なんですかね、人によっては、こう、写真とか撮るのが困難な人とか、
はい、
あとは、こう、若年のまだ若いプレイヤーさんなんかでそこら辺のシステムがあの利用できないっていう人なんかもいると思うので、
うん、
まあ、あのあえてその辺はこうこうじゃないとあの取らないよみたいなことはあの決めずにやってますね。文章だけの人もちゃんと取るように考えて、
うん、
その辺はちょっと割合で見ながらあの採用をこう決めてますね。ちょっとあの写真付きの人ばっかり選びすぎたかなと思ったらちょっと写真がない人からこう選んでみたりとか、まあ、そんなこともしながら一応選考の目安にしてますね。
ということですよ。はい、うん、はい、で続いては、マメさんからお願いします。
はい、じゃあジョン・ドゥさんからいただきました。ドラゴンクエストらしさを出すためにしていることは何かありますか。その他にも注意していることなどあれば教えてくださいといただきました。
はい、一応これ先生待って、あのこの、うん、お便りいただいた方なんですが、実はお名前の方がですね、メイキングございませんで、七神のゴンベさん、ジョンドゥさんとしてご紹介させていただきました。ご了承くださいませ。
あ、はい、
はい。というわけで先生、蒼天のソーラとして、ドラクエらしさを出すためにしていること。
これはまあ大変わかりやすくって、まあモンスターを絵的に出すことですね。
うん、
やっぱりドラクエの顔といえばモンスターなんで、あ、まあエクステンションラインの設定にしろ、あの、魔博士がモンスターを作り出してくるっていう設定にしろ、あの、モンスターがたくさん画面上に出たら、まあドラクエだなっていうふうに見えるので、
うん、
まあモンスターを出すっていうのと、そうですね、そういうことと、あとは、なんかね、過去編でこう、魔皇王が、あのラスボスをこうぐわって召喚したりするっていうのも、まあ、モンスターを出すといってもラスボスをこう実際描くような機会ってそうそうはないわけで
俺も先生しか知らないけどな。
そうそう、まあ、魔皇王のあのマントみたいなちょっと無理やり設定であの顔を出してもらうっていうのが貴重なラスボスを声的に出させてもらう機会っていう感じで。
うん、
それでまあそうですね、そこら辺がまあ基本的には気をつけてることですね。最初のうちはですね、あの、キャラクターの目つきなんかを鳥山先生風にしようと思って頑張って、あの逆のオーワン型のあの目を、
はいはいはいはい、
アズリアの目に取り入れようとしていたんですけど、まあ、だんだんなんかその辺もちょっとこなれてきて、あの自分のタッチになってきちゃって、まあ、あんまりもう鳥山先生の目とか関係ない目つきになりつつありますね、ソーラの顔とかを。
うん、
まあ、そういうことで、まあ、まあ、モンスターが出ればドラクエになるみたいな感じで。
モンスターっていうのは分かりますね。あのね、私、あの、なんですけ、まあ、ドラクエ10なんかは割と、その、あるんですけど、なんかな、大群とやろうっていうのは、実はあまりないって、まあ、例えば、あの、最近だと、防衛軍なんかはそれに近い部分はあるんですけど、
ああ、そうですね。
一番感じたのはですね、 あの、実はドラゴンクエストヒーローズあるでしょ。
ああ。
いわゆる無双ですわ。
いや、確かに。
うん。
そうですね。
あれでもなんかわらわらわらわら来てるっていうのはドラクエ感があるなと思ってましたもん、実は。
ああ、
うん。実に実は、あれを見て、蒼天のソーラ感があったんですよ、実は。
ああ、ま、なるほど。
うん。特にそのね、あの、空飛ぶものが空からやってくるっていうシチュエーションがなかなかこうない。
ああ。
キメラが上から来るとか。っていうのがないし、例えばドラクエ10やったことない人も、実はあのヒーローズって、あの立体を見るのが初めてだったりするドラゴンクエストだったりするかもしれないじゃないですか。
ああ、確かに、
うん。こいつらがこう動いたらこうなるんだねっていうのを見させてくれた、あの、いいアクションゲームの例だと思うので。
あ、そうですね。いや、最近のドラクエのあの立体のモンスターの動きが本当に楽しいので、天なんかもあのモンスター図鑑であの延々とこう動きを見てるだけでも、いや、もうものすごい工夫してあるんですよね、アクションが。
ちなみに先生、やっぱり今の話じゃないですけど、その、
はい、
ああいう図鑑とか見てモンスターのこう、あのを参考にして描くこととかもやっぱあるんですか？
ああ、もうそれはしょっちゅうですね。モンスター描くときはあれ以上に便利なものはないというくらい、手に登場しないモンスターなんかはもうちょっと図鑑とか見ながら、紙の図鑑とか見ながらやるしかないんですけど。いいです
ね。やっぱなんかね、先生から聞いてるのが嬉しいなと思うのは、ほら、はい、よく、それさっき言ったあの、プロフェッショナルとかさ、あの、ああいうその、ドキュメント系番組とかで、あ、例えば浦沢直樹先生が番組出たりするじゃないですか。
ああ、あります
ね。この間も、あの、伊佐山先生が出たりもしたんですけど、
はいはいはい、
あの、ほら、後ろの棚にさ、資料集ってザーッとこう本とかイラスト集とかがあったりするじゃないですか。
ああ、ありますね。
あの、ゲーム中の動きを資料にするっていうのは、やっぱり先生ならではかなって気しますね。
ああ、まあでもそうですね。この仕事ならではの楽しみではありますよね。まあちょっと起動してこう乱すまでがなかなか、あの、手間だったりするので、まあなかなか大変なんですけど。
先生、あの、スクエニさんにそういうの作っていただいてる、あの、専用、あの、資料集ツールみたいなのを作ってたけど。
いや、まあ、さすがにそこまでは、ちょっと、仕事が大変すぎて。いや、ドラクエがあるだけで、まあ、まず、そもそもありがたいので、
うん、
まあ、モンスターもそうですし、背景だってそうですしね、やっぱりこう、グレンジョーだったら、やっぱりグレンジョーをこう、うろうろしながら、ロケハンしますし、ゲーム内でロケハンというのもちょっとおかしな話なん
です、ね。いや、でも、それすごいですね。なかなか面白い話です、本当に。はい。
やっぱ、そうそう、うろうろしてこの辺使えるなとか思いながらも書いてますからね。
なるほどね。
お
ー、面白い話ですね。はい、続いていきます。私から、はい、ロベさんから頂戴しました。はい、一昔前のアニ漫画であれば当たり前にいたセクシーなお色気担当女子表現が多いのですが、昨今のコンプライアンス等で、集英社さんから待った、いわゆるアウトがかかったことはありますか？なお、私はセクシー女子が大好物ですといただいています。どうですか、先生。
こう、それはですね、僕のこう、ギリギリのインの攻め方がうまくいってるのか、まだアウトかかったことはない。なんかもう、回によっては、あの、あ、なんですかね、ちょっと真面目な、会とか男臭い会が続いたら、うん、あ、ちょっとお色気入れとこうかなみたいな感じでこうお色気会はお色気なみたいな感じでこう書くことがあるんですけど、まあ、はい、ちょっとその辺もどこまであの入れていいのかとかいろいろこう考えながら、まあでも何ですかね、こうちょっとこう放送コードというか、まあ紙媒体だから放送じゃないけど、そういうコードなんかもなんか空でこう、まあ、ある程度こうエロ表現をするといっても、まあ、なんやかんや言って、まあ、実際のエロ雑誌であの書かれるようなエロを書くわけではないので、
はいはい、
なんですけど、まあ、そこはあれなんですよね、 V ジャンプみたいな基本こう若い読者にこう読んでもらう雑誌なんかで、なんかちょっとエロいことをやると、なんか妙にこうちょっとしかエロいことしてないのにすげえエロく感じるみたいな、そういうなんか魔力みたいなものがあるので、なんかそこら辺にこう、なんですかね、念を込めながら書いていると言いますか。
なるほどね。
ってなんかありますよね。 こう、まあ、書いちゃいけないところでエロがあるから、こう、すごくエロいみたいな。
少年漫画に分ける、まあ、ある程度そういうようなもんだと思ってますし、まあ、さっきの要するに、バトルが続いた後の息抜きがあの温泉会だったんだろうなっていうのは思いますけれども。
あ、そうですね、そう。
どうですかね、逆の意味ですと、アビーなんかめちゃくちゃ攻めてると思ってますけど、私はあれは。
ああ、そうですね。うん。うん、ちょっと、変態的なところを、こう、色と絡みつつ。
アビーとカゲロウお姉さんを逆の意味で少年雑誌に出しづらいような性格してるようなしてるんですけど、人たちは。
まあ、そうですね。カゲロウお姉さんは結構ギャグで済ませられちゃうようなところもあるんですけど、なんかアビーは、なんかあれもう一歩こう踏み外したら、なんか引っかかっちゃうんじゃないのみたいな、そういうキャラクターで。いやー、ちょっとこう、アビーというキャラクターはそもそも、なんですかね、全体にこう緊張感を出したいなと思って、ちょっと、なんですかね、頭のこうぶち切れ方がこう、なんですかね、極端なキャラクターをこう登場させたんですけど、
うん、
まあ、そっちも、それがこうエロ方面にこう暴走しだすと、ちょっと、もう、うん、これ以上書いたら絶対まずいから、どこでそいつを止めればいいんだみたいな。エストリスさん頑張ってくださいみたいな感じで、
まああのね、ジャンプ V ジャンプは少年誌ですからね。
はい、全くですよ。
いやでもいや、そう言うけどあのここにいるあの3人とかも、まあ先生もかもしれないですけど、そうやって少年誌からそういうなんかときめきみたいのを教えてもらった部分って大なり小なりあるじゃないですか。
ありますね。
否定しません。
でしょ、うん、桂正和先生とかね。うん、そう思うんだよ。
とんでもない時代ですよね。
ね、本当にね。
あ、鳥山先生もそういった面ありましたし。
ありました。十二分に。
確かに。
あね。うん。で、今ちょっと ちょっと開いたところで、ちょうどホルヘイジさんが全年齢対象だからって言ってるんですけど、これは。うん、はい、まあ、ちょっとストッパーがちゃんとついてるんだなって感じはしますけれども、
はい、なんかこうちょっと天からの声がボリューム乗り移ってストップをかけてくれましたみたいな感じ、
うん、はい、
ドワラジ、
続いての質問いきましょう。
はい、はい、
パンダさん、
アリエルさん、
パンダさん、はい、
アリエルさんよりいただいております。中島先生、ケンタロウさん、こんにちは。私がドラッグ A10 の創作活動をしている時の実体験でもあるのですが、時間をかけて物語を構想したにもかかわらず、ペン入れしたキャラクターの表情や感情が想像よりもはるかに豊かになり、キャラの気持ちに合わせて物語を変えてしまうことが多々あります。中島先生は自分が描いたはずのキャラクターたちが自分の想像を超えていく時はありませんか？といただいております。
ああ、それはですね、多分作家はみんなしょっちゅうあるんじゃないかと思うんですけど。
しょっちゅうですか？
いや、まあもうありまくりますね。まあ、さすがにこう、なんですかね、職業としてこれを漫画を描くと慣れてくると、ネームを書いてから、作画をする時点で、やっぱりここ変えるみたいなことは ほとんどないんですけど、そのキャラクターの、なんですかね、表情とか、その、書いてるうちにこう生き生きしてきたから変えちゃうっていうのは、そうですね、一本の原稿の中ではまあほぼないんですけど、でもまあ話が続いてくるともうキャラクターなんてどんどん生き生きとしてくるものですから、
うん、
それでこう内容を変えたりするっていうのはまあありますね。というか、例えば今回やった過去編なんかに関しては、まあ、メインのストーリーこそほぼ最初からおおむねこうするっていうのは決まってはいたんですけど、
うんうんうん、
その中で、登場して くださった、あれですね、プレイヤーさんに応募した選手団のみんなのこう活躍なんかは、まあ、一応最初の方である程度ここら辺でこうしようっていうのは決めした部分もあるんですけど、まあ、途中でどんどんそのキャラがついてくるので、
うん、
やることが変わってくるというか、そうですね、裏話になるのかな、うん、武道家のセリーノさんと、
はいはいはい、
人ですね、あの人と、うん、ドワーフ男のあの戦士の ポポロンさん？あ、ポポロンさんだ。ポポロンさんと、あと、小顔の、コン使いのジャックさんとかですね。
ああ、はいはいはい。
あの人とか、一番最初にこう画面に出した段階だと、まだ、どういう役どころを与えようかとか、特に決めていないんですよね。なんですけど、みんなでこう、最初の戦いが終わってみんなでこう宴会をしてますみたいなシーンで、シャクラと喋ってるのはやっぱりこう同年代のベテラン選手だろうなということで、シャクラの周りにちょっとこう年配っぽいキャラクターをこう集めてみたら、まあジャックさんとかポポロンさんとかが、はいはい、まあ、すんなりとこう集まって、で、なんですかね。それでまあこの人たちは多分シャクラともこう年代も近くて話が合うんだろうなと思っているうちに、アスキスの過去編ですね。アスキスが子供の頃村をこう、
はいはいはいはい、
衝撃されて、その時に一緒にいたシャクラのパーティーがポポロンさんやジャックさんやセリノさんなんですけど、なんですかね。アスキスとかとパーティーを組むずっと前の話だから、当然アスキスたちは使えないわけで、その時に出すシャクラのパーティーは、まあこの辺の人たちだろうっていうのは結構すんなり決まったりとかして、あの辺は結構、なんですかね、かなりリアルタイムでそのキャラクターの、なんですかね、雰囲気がこう、なんですか、ストーリーの、なんですか、細かいところに影響して変わっていってますね。
ちょっと待ってください、先生。
あ、はい、
多分13巻に乗るべきところの話まで行っちゃったかな、今って。
いや、13巻の内容には今は触れてません。
あ、12巻までで出てましたっけ、これ。
あ、はいはい、12巻までで全部。
ごめんなさい、じゃあすいません、私の覚え違いです。はい。
大丈夫。という感じです
か、ね。なるほどね。
そういうわけで、想像を超えていくことはしょっちゅうです。
はい。じゃあ次の質問いきましょうか。豆さんお願いします。
はい、続きましてバーニーさんからいただきました。どうもはじめまして。最近巷ではドラクエ映画化のニュースで何かと話題になっていますが、先生はどのドラクエタイトルをお気に入りですか？ちなみに私はドラクエ5です、といただきました。
あ、はい。あ、そうそう、ドラクエ映画化なんですよね。しかも、フル CG でだということで、うん、まあ、ものすごい楽しみにしてるんですけど、いや、早くちょっとスクリーンショット的なものが来ないかなとワクワクしてるんですけどね。
先生、後からも上側の話題は出てくるんですけど、ちょっとここで聞いちゃおうかな。先生、実は私、ちょうどリアルタイムで、ニュースゼロを見て、
あ、はい。
山崎監督が、この映画化の第一報をそこでしてたんですね。
うん。
それをリアルタイムで見てたんですけど、あの時にその、
ますよね、
なんですか、山崎監督が、そのドラゴンクエストを映画化するなんてとんでもないって言ったんですって。けど、もう試行錯誤して、こうしてこうしてやり続けて、堀井さんにやっぱりやらせてくださいって言ったらしいんですけど、
あ、
うん、形になってきて、これならっていう自信ができて、堀井さんにぜひともっていう話をもう一回振ったらしいんですけど、先生以前にドアラジで出てきた時に、このドラゴンクエストをその漫画家、そのコミカライズじゃないんですけど、ドラクエ10をベースにっていう話が、時に、ぜひともってやっぱ思われたって言ってらしたじゃないですか。
あ、はいはい、そうですね。
こんなチャンスねえよっていう話をされてたんですけど、随分、はいはい、この心の持ちようも違うもんだなと思って、俺、その山崎監督の見ながら先生のことを思い出しました、これ。
そうですね。なるほど。映画にするとなると、なんて言うんですかね、映画だと、まあ大体2時間くらいのタイムスケジュールで話を始めて終わらせないといけないから、そこでこう、まあドラクエという、まあ比較的ふわっとしたこう縛りが加わるっていうのが、まあなかなかこう、なんですかね、アプローチの仕方が難しかったと思うんですよ、ね。ドラクエの、じゃあどういう部分を映画の中で切り取るのっていうのが。
しかも5ですよね。
そうなんですよね。 いや、5って、だって、時間がめちゃくちゃ、ストーリー中に経過するじゃないですか。俺、うんうん、までどうするんだろうと思って。はいはい、いや、でも楽しみではあります。
なるほどね。というわけで先生、あの、肝心の質問の方なんですけど、先ほどもちょっとドラクエのね、どれプレイしましたかって話もしましたけど、
はいはい、
うん、どれですか先生が好きなっていう形だったら。
いやー、ちょっとまた11が出てしまって、こう、11にだいぶ心が惹かれるところがあるんですけど、やっぱり一番昔から好きなのは4ですかね。
4。
やっぱキャラクターがものすごい強かったんで、4が。
うん。
うんうんうん。
おかげでもう、こう、みんな好きになって、それで、何ですかね、あの頃はこう、ゲーム的にもこう、初めて見るドラマチックな演出が多くって、例えば第5章になってライアン仲間にした時点で勇者戦闘にすると馬車のマーチが鳴り出して音楽が変わった瞬間とかは、
うんうんうん、
まあ結構ゾワゾワゾワっとするような何、うん、ですかね、演出のこううまさというか、そういうドラマチックな演出が当時ファミコンだったのに多くって、それにまあストーリーもやっぱりドラマチックですからね、
うん、
もまあ、ドラマチックとは言ったら5がやっぱり最高峰だと思うんですけど、
うん、
でも例えば4とかはピサロっていういわゆるラスボスがまあ、ロザリーを殺された恨みで、怪物になってしまった、その進化の秘宝を使ってしまったっていうエピソードがあるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、それだけでも悲劇の、なんていうかね、悪役なんですけど、しかもこうなんですか、デスキャストを倒しにその魔界っぽいところに、今はなんかデスキャッスルって名前がついてますけど、魔界のお城に行って、そのデスキャッスルの結界を壊すためにこう4体いるボスを倒してると、エビルプリーストがデスキャストを、デスキャストをこう怪物にするためにロザリーを人間に殺させたのは私なんだよみたいなことをさらっとこう喋ったりして、
はいはいはい、
いや、その辺でまたこうなんですかね、なんですかね、考えがこうひっくり返るというか、あの辺でこう、なんか相当裏があるドラマなんだなというのがすごく面白くって。で、その辺で衝撃を受けていたところに、今度は久美沙織先生が小説なんかにするわけじゃないですか。もう、小説版のドラクエ4が、まあ、また、久美沙織先生は確か後書きでこう、ドラクエ4の小説書く、私に聞かせたら、ちょっと普通にやったら30冊くらいになっちゃうけど、ね、みたいなことを確か書いてらっしゃったのを覚えてるんですけど、まあ、まあだろうなという感じで。小説もあって、まあ、なおさら燃え上がったっていうのがあるので、やっぱ4ですかね。
先生は4。なるほどね。
という感じですかね。
まあ、思い入れはね、年とともにも変わる部分もありますからね。
うん、
実は私、その、5ってやってないんですよ。
あら
。うん。で、まあ、みんなやれやれって、しかも映画化やから、ケンタロスやれという話も聞こえてくるんですけど。
これから5やる人増えるでしょうね、そういえば。
で、いや、別のゲームなんかもですね、私もほら、まあ、結婚して、その、父親になったっていうところ。
なるほど。
なんかが、実は、ドラクエ5って、例えば逆に言うとですよ。
はい。
まあ、多分当時はこれ、高校生ですわ。高校生で味わえなかったことが、味わえるかもしれないじゃないですか。
はい、はい。
う
ん。なので、
そうですよね。
その、父親になったパパスだったり、まあ、主人公だったりの立場っていうのが多分変わってくるんじゃないかなと思うので、
うん、そうですね。
うん。ここで宣言します。俺、5やります。
おー。
しかも、先ほどのニュースなんですけど、iPhone 版がセールだそうです。ので、ちょっとやってみたいと思います。はい。
はい、ぜひやってみてください。
はい。じゃ次の質問に移りますが、先生。こっからですね。
はい。
ちょっとね、今割と先生のリアルに対する質問みたいな部分が多かったんですが、
あ、はいはいはい、
そこに絡んで、
はい、
ゲームの話を
お聞き
します。はい、はい、ビスケさんより頂戴しました。
ああ、ミスケさんお世話にな
った。はい。はい、どうも、ゆるるの名優、迷った友と書きますね。名優、
迷った
。名優ビスケですと。ゆるる様には、時々、酒場で雇っていただき、とてもありがたく思います。あの格好なので、目の保養になっていただければ幸せ、あ、幸いですと。さて、漫画やソーラ関係の質問は他の方に任せて、私はドラクエプレイヤーとして中島先生に、質問したいと思います。ズバリ、先生のレベル上げと金策方法を教えてください。連載を抱えて忙しい中で、フルカウントに近いレベルの先生のスタイルは、エンジョイ勢が多いドアラジリスナーには参考になるのではないでしょうか。ちなみに、普段使っているパーティーの職業構成も合わせて教えてください。これからも連載頑張ってくださいといただいております。
はい。ありがとうございます。
うん。これ興味あります、先生。ね、忙しい中、どないしてるのかなっていうのは。
はい。まずですね、こう、みつけさんには、ちょくちょくサポート仲間で借りさせていただいて、こう、お世話になっているんですけど、私はですね、外見ではなく、あなたの攻撃魔力が魅力的で、借りさせていただいている次第です。外見も結構しっかりしてるし、いつも。まあ、そんな感じで大変実力的なお世話になっている、ということですね。はい。レベル上げと金策なんですけど、多分、みんな、大体、似てるんじゃないかと思うんですけど、まあ、まず日課の討伐ですよね。
はい、
日課で右に行って、まあ、針に討伐を、はい、合わせてもらってみたいな感じで。まあ、あとは、日課の、うん、あれですね、職人ですね。僕、武器職人で、武器鍛冶ですけど、まあ、特に赤字の一番割のいいやつが来た時なんかは、まあ、やらせてもらったりとか、くらいで、ただ、そうですね、最近は日課で討伐で、強ボスなんかをするときに、まあ、ちょっと10分だけ衝撃玉で、強バスの後ろの方ですね、ヘルバトラーとかグレーテルとかなんかをちょっと回したりすると、はいはい、まあ、衝撃玉で経験値、まあ、10万いくかいかないかですから、うん、まあ、大した稼ぎにはならないんですけど、でもまあ、割と毎日やってると結構な経験値になるので、
うん、
まあ、そんなことをやってたりとかですかね。あとはもう、集荷の、あれですね、
うん、
試練の門は、ちょっと毎週欠かさずやらないと、あれが一番、稼ぎどころという感じです、
うん、
なんか、思った以上に皆さんと一緒だったんですけれども、
めっちゃ多分、みんなやってることを やってるんだろうなという。
てか、たまたま偶然なんですけど、一回だけレギスでお会いしたことあるんですよね。先生と。うん。先生が列に並んでるとこ目撃したことありますんで。いや、って思って、4万に並んでると思って、確か声かけたと思ったんですけど、いや、だって、いや、一般の方ってやっぱ分かんないじゃないですか。このキャラのこの名前のこの人が先生だって分かんないんで普通なんですけど、私は見たし、じゃあもう一気に二度見しましたからね。いや、当然なんですけど、あ、やっぱ普通にプレイされてるんですねっていうのはあの時すげえ思いました。
普通にプレイしてます。
先生、ちなみにそのメインストリートとかで並んでる時って声かけられることってないんですか？
あー、そうですね、たまに、そうですね、読者さんから、まあ、こんにちはみたいな感じだったり、あれですね、ピンポンダッシュじゃないですけど、いいねダッシュをされたりみたいな、ちょっと今のいいね何なのみたいな感じで、あーって言われてるか、まあ、そんなこととか、たまにあったりしますね。
なるほどね。いや、面白いな。
あと、パーティー構成とか、なんかありましたよ。
うん、
はい、そうですね。うん、職業は最近は大概、自分がこうレベルを上げたい職業プラス、はい、戦士、賢者、スパスターとかで行くことが多いですね。
うん、
特に試練なんかは、スパのベストスマイルが入ると、やっぱりかなり美味しいので、
うん、
経験値が
多いですね。
あと、やっぱスパは、何ですかね、使いどころが難しいようで、実はボディーガードのおかげでめちゃくちゃ生存能力が高いし、意外とこう、なんですかね、こう、パーティーを生かしてくれるというか、なんやかんや。
そうかもしれないですね。
自分が使っていても、なんか意外とやることあるなという感じで、
うん、扇
の舞、
ね、
扇の舞というか、
風切りの舞が、はい、強くなりましたし、
そうですよね。
はい、持ち帰れば、無知も攻撃力ありますしね。
必殺もね、そうですね、割と試練なんかでも、発動さえしてくれればありがたいですよね。ヘイト集めてくれますね。そうですね。うん、なるほどね。
いや、結構、土壇場で、グレイテルとかやってるときに、危ないときに、こう、スパが必殺使ってくれて、助かりましたみたいなことがたまにありますし、
よし、
もう意外と強いなという感じですね。
今週のやつ、ちょっと先生の個性試してみよう。今週のやつは、
いいですね。
やってみます。はい。はい、もう一本、先生のゲームライフの話をちょっと聞きたいと思います。はい、はい、パタさんお願いします。
はい、蘇さんよりいただきました。中島先生に質問コーナーへの投稿です。蒼天のソーラー楽しく拝見しております。中島先生にとっては仕事の一つでもあるドラクエ10ですが、やはり基本は楽しく遊んでおられるのではないかと思います。そこで、今ドラクエ10で一番楽しんでいるコンテンツと、今後の期待しているコンテンツは何でしょうか？もしくはこんなコンテンツあったらいいなというのはありますか？よろしくお願いしますといただきました。
ああ、そうですね。いや、ちょっと普段の生活が結構日課習慣ばかりになっているような感じがあって、あんまりよろしくないんですけど、本当はちょっとバトルトリニティをやり込みたいんですけど、なかなか時間がなくて。
ああ。
でもまあ、普段はやっぱり季節イベントなんかを楽しんでることが多いですね。トラシカとか、アストルティアラリーか。アストルティアラリーなんかは、
はい、
まあ結構やり込んで、面白かったりもしましたし。そうですね。
うん、
いや、意外とそこら辺のコンテンツが踏み込めてないんですよね。防衛軍もろくにできていないですしね。やりたいんですけど。
まあ、遊びがね、ドラクエ10って、やっぱ、このゲームという遊びの中にまた遊びがあるっていうね。
うん、そうですね。
のが一つも特徴ではありますし、うん、今はほら、なんていうか、全部やれっていうより、好きなものや遊んでちょうだいっていうのになってますからね、実際。
そうですね。遊びで推奨みたいなところがありますよね。
はい。はい、
ので、いや、先生、やっぱりね、楽しんでいるコンテンツとかね、うん、今後も、なんですか、ちょっと後ほどというか、最後の方でも喋るかもしれないですけど、なんか、バージョン 4.5? もうバージョン4の最後の方に向けても、新たな、なんか、コンテンツみたいなも投入するような話も聞こえてきますし。
ああ、そうですね。ああ、でも、そっか。あ、ちなみに、楽しんでるコンテンツ、ちょっと戻っちゃうんですけど、すいません。
はい。
楽しんでるコンテンツで、ちょっとこう、コンテンツと言っていいのかどうかあれなんですけど、まあ、よくこう、寝る前に、その日のドラクエのこう、なんですかね、整理というか、超便利ツールで、いろいろチェックをして寝ることが多いんですけど、まあ、大概こう、寝る前に横になりながら、超便利ツールの釣りとかやってるんですよね。
ああ、いいっすね。
めっちゃ正体臭い話ですけど。いや、ちなみに金作で釣りは結構使ってますね。
そうですね。あれは有効ですね。
なるほど、
はい。スマホでできるようになってから釣りはものすごくやりやすくなりましたね。まあ、切り上げ時が分かりやすくていいし。
結構ビンゴが生まれてからもっと楽しくなった感じしますし、商品豪華ですし。
まあ、それとあと、これもコンテンツと言っていいのかあれですけど、超便利ツールの何ですかね、なんて名前だったっけ、みんなドレスアップを投稿するやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああ、はいはい。
まあ、ちょっとあれ、ちょっと月1更新くらいなんで、まあ、もっとたくさん更新されたらいいのにと思ってたけど、あれもなんか、いつもこう、チラチラ眺めて、ああ、この格好か、この格好かっこいいなとか、かわいいなとか、見るのが面白いですね。あ、まあ、同様の理由で、週1で入れ替わる、写真の。
ああ、はいはいはい。
なんだっけ。
掲示板ですね、あれ。
そう、掲示板ですね。やっぱあれ眺めるの本当面白いですし。
ああ、はいはいはい。
まあなんか、がっつりこう遊ぶ系のコンテンツとはちょっと違いますけど、あの辺もやっぱりドラクエ10の楽しみどころだなっていう気がしますね。いや、
ですよ。最近の、例えばコンテスト系で運営主導でやられたやつなんかも、そのドレスアップもそうですしね。
うん。
はい、ハウジングとか、見ると。
はい。
なんだこれって。
すごすぎですよね、
これ、俺がやってるゲームと同じかいねって思うようなね。
ちょっと、ハッカーさんの技術が、なんか超技術になりすぎていて、もう分からない。
その辺は、今までの出た人で言うと、サブロクさんとかカエルさんとか言うと、もう全然レベル違うじゃないですか、あの人たち。
いや、そういえば、こう、今回の、アストルティア、プリンス、プリンセスの、
はい、
投稿が、今多分やってると思うんですけど、今回なんかは賞を取った人は金田一先生に絵を描いてもらうみたいな、
はいはいはい、
この賞になってますけど、はい、僕が昔、はい、アスポンで、キャラクターを描かせてもらった時っていうのは、あの頃はまだ、まあ、あの頃でもすごい人はものすごかったんですけど、
うんうん、
まあ、今よりはまだ何ですかね、あくまでこうドレスアップだけで勝負をしているという人が多かったイメージなんですよね。
うん、
背景の絵作りにはそこまでこだわらない人もあの当時は多かったんですけど、
うん、
最近の投稿作品はなんか背景から含めてもうすごすぎみたいな人
が。もうまさに作品レベルがすごい、作品感がすごいですもんね。
そうですね。はいはい、めちゃくちゃ上がってるんですよね。
は
い、
うん、
いやー、ちょっと、金田一先生が絵を描くのが、そうなんですよ。昔に比べると、どんどんなんかハードルが上がってるような気がして。
あー、けど、あの頃だと、野次郎さんとビフシーツさんでしたよね。
そうですね。メインだと。
はい。いや、けど、野次郎さんのあの発想は、よくあれで歌舞伎
ちゃうから、はい、
めちゃくちゃ上手かったなと思ってますけど。
今のですね。
うん。
何ですかね、垂れ幕、長谷絵的な垂れ幕が背景にあって、
うん、
あれを作る時点でも、やっぱすごい工夫がされていたし。
うん、ですね、うん。
なるほどね。
うん、いや、まあ、コンテンツに関してはそんな感じ。
うん、はい。いや、ね、前編は実は、ここまでになります。先生の、いわゆる結構リアルのお話を。お聞きした部分もあるので、いや、すごくこう、掘り下げて聞けた部分があるかなと思いますね。はい。はい。というわけで前編ここまでです。後編はですね、蒼天のソウラの話、それから13巻の話もお聞きしたいと思っております。続けてお聞きください。